こんばんは、鈴雨レインです。酔いどれたわごトーク1216回をお届けします。4月、2026年4月19日日曜日ですね、の午前0時22分、日曜日になってすぐという感じの時間帯でございますね。感覚的には土曜の夜中というところです。今日はですね、前の職場の後輩、僕が採用した人なんですけど、その人からね、相談したいことがあると言われて、で、なんかね、僕と別の会社の人と、自分のなんか大学の時の同期でね、で別の会社で働いている人とね、4人でなんか飲みに行きたいと言われてですね、いいよってことで行ってまいりました。で、まあその人はですね、今年1月になんか30になりましたと言ってて、え、もうそんなになんのみたいなね話をねしたんですけど、まあ、大学を卒業して僕のいた会社にね入ってきて、まあ、僕が採用した人だったんですけど、で、まあね、会社は今もいて、で、仕事をいろいろねやってきてるんだけど、まあ30ぐらいになってくると、いろいろキャリアのね、キャリアパスについて、まあ、悩むこともあるってことで、ね、で、いろいろね、相談、人生相談みたいな、この先の人生をどうやって生きていこうかなみたいな話をね、今日相談されたので、まあそれにお答えしてという感じのね、飲み会に行ってきて、で、今日はですね、なんか僕はね、あの牛乳系のねカクテルばっかり飲んでましたね。カルーアミルクみたいなやつね、カルーアミルクもあったし、あとなんかメロンミルクとかいうメロンのお酒じゃないけどね、ただのシロップだねあの緑色のね、メロンソーダあるじゃないですか、メロンソーダのお酒みたいなやつだね。ダイキリとかなのかな、あれ、それを牛乳で割ったやつっていうのが出てきてね、まあ全然メロンではないよね、味としてはね。色が緑っていうだけで、そもそもメロンって緑じゃなくねっていう話もあってね、まあメロンって書いてあったよ、ミルクメロンとかか、メロンミルクって書いてあったかなぐらいのやつですかね。で、あとカシスのミルクっていうのがあって、まあ、そればっかり飲んでました、その3つ。だからあんまり酔わなかったんで、あんまり酔わないで帰ってきたんで、ちょっと今からね、このジントニックを飲み直すかと、という気分でございます。だから今日これを飲みながら喋ろうと思うんだけど。で、話の内容はですね、その人の人生相談の話じゃなくて、まあその人生相談の話はあんまり汎用性のない話で、あの特殊な職業のね、あの特殊なキャリアパスの相談だったんで、あんまりここで喋ってもね、あの多くの人にとってほにゃっていう感じの話かなと思うんで、それではなくてですね、もっと汎用性のある相談も実は学生から受けていてですね、相談というか質問ね、質問もらったんでね、で、その質問に回答する授業はね、来週あるわけですけど、その話をね、ちょっと今日はしようかなと、思ってるところです。よいしょ。今ね、トニックウォーターのペットボトルを開けたんですけど、もうプシュッっていう音の一つもなかったね。もう完全に抜けてるな、これ。いや、微妙だな、これ。炭酸は多分もう1ミリもないですね。これカナダドライのね、カナダドライの愛用してるやつ、最近愛用のトニックウォーター。なんですけど、全然ダメだろうなこれ。はい、まあこれをいただきますね。 あ、炭酸はまあない。完全に全くないですね。ここまで抜けるんだっていうぐらい何もなくなってます。 あ、で、ちなみに今日はですね、マイク が、ブルーイエティに戻りました。特に深い理由はないです。深い理由はないんだけど、先週までね、P4 Next ってズームの P4 Next っていう機械を使って、ショットガンマイク、AT8015 っていうオーディオテクニカのショットガンマイクの長いやつね、ちょっと室内で使うには長すぎるんだけど、っていうのを使って収録してたんですけど、結局のところね、まあ僕は機材が好きだからさ、いろんな機材を買ってはそれを使ってポッドキャスト撮るとかね、やってるけど、まあ結局最終的にね、ブルーイエティに戻ってくんだよね。ブルーイエティは楽だね。これインターフェースいらないからね、このただこれをつなげばいいだけなんですよね。で、まあズームのね、P2 の方ね、P2 の方を使えば、この USB マイクを使ってね、そのレコーダーに録音するっていうこともできるんですけど、結局 iPhone に直接つないで、このね、スタンド FM のアプリで録音して、それをそのまんまアップするっていうこのプロセスが一番楽なんだよね。いろんな余計なことをしなくていいからさ。これめっちゃシンプルで、もう最終的にこうなるんだよね。USB でつなげばいいだけっていうマイクを持ってきて、それを iPhone に直接つないでしまって喋る。で、音質的にもね、まあ、ブルーイエティの音質だったら全く問題ないでしょう。って考えるとね、その他の機材はいらないんじゃないか。ってなるんだよね。結局いろんなもの好きでいろんな機材はね、あって、使うのは好きなんですけど、まあ最終的にこれでいいじゃないっていうね。このブルーイエティ、これを、あえてこれじゃないものに変えなきゃいけない理由がないよね。と思いますね。まあなんかブルーイエティね、ブルーイエティっていうこのマイクは定番中の定番なわけですけど、なんか一部で評判悪くてね、ブルーイエティの全然ダメじゃないみたいなこと言ってる人いるんですけど、なんでっていうね、どういう使い方をしたらこれでダメなシチュエーションがあるのっていうのがよくわかんないんですよね。これで十分じゃないって常々思います。というね、まあ今日はこの久しぶりのブルーイエティの音でね、いきたいと思いますね。これはでももう本当に定番でいい音がしますね。満足度が高いです。しかもこのね、リアルタイムにモニターしてる音の満足度も高いんで、気分よく喋ることができますね。ということで今日はですね、何の話題かというと、まあ僕はね、僕今大学で教えてるんですけど、その僕の授業はどんな授業でも必ずね、授業の最後にアンケートを取るんですよ。で、アンケートは本当にちょっとだけで、内容についてのアンケートと、その進行速度が速すぎるとか遅すぎるとかっていうのと、内容が理解できたかっていうのと、あと何だったかな、どのぐらい理解できたか、理解度、自分のね、理解度を書くようにしてあって、それは3択で4択みたいなやつになってて、で最後に自由記述で、まあ、僕に対する質問とか授業の感想とか何でも好きなこと書いてっていう欄があるのね。で、この、まあ、僕の授業に慣れてる人たちはね、この質問欄のところに授業に全然関係ない質問を書いてくるんですよね。で、全然関係ないこと質問してもいいよって言ってて、で、それによってそのね、授業内の、まあ、次回の授業の時にその質問、もらった質問に答えるコーナーを最初にやるんですけど、そのね、これによって、そのね、授業に関係ないことでも質問していいよっていうふうにしてることによってね、その、どの授業でも喋ることができない話題っていうかね、その、どの授業をやるときにも、その授業のテーマみたいなのがあるじゃないですか。で、それに合わないことは入れられないからね。入れてないわけですよ。シラバス上にはないからね。でも伝えた方がいいことってあるのよね。学生に伝えておいた方がいいこと、教えたいことっていうのはいっぱいあるわけですよ。 だけどそれをどこに入れ込むか、どこにも入れ込めないんだよね、授業の流れっていくとね。なのでこのね、質問コーナーをやることによって、そういうことをね、まあ学生からニーズがあればって話になりますけど、あったことに関してはそれ喋ることができるから、こういうのを入れてるんですよね。でそこにね、いい質問が来たんですよ。でまあその回答編はまあ今度やるんだけど、今日はその話題をですね、ちょっとその回答編でやるよりももっと深く喋ろうかなと思ってまして、そのね、まあ質問内容はこんな感じで、まあ先生はね、先生で僕ね、僕がね、とてもその顔が広いっていうね、知ってる人がたくさんいて、すごく顔が広いように思う。まあよく知らないわけですよ、その学生もね。今回初めて僕の授業を受ける子だから、あんまり知らないはずなんだけど、まあ、そのような印象を受けると、僕に対してね。で、その、人と親しくなるために気をつけてることはありますかっていう質問だったのよ。意識していることがありますかだったかな。その、人と親しくなるのにね。で、まあそういう質問をしてきたんで、おそらくその人は、まあそういうその初めての人とね、コミュニケーションしたりっていうことが、まああまり得意ではないんだろうね。で、どうすればいいかと、っていうね。まあ質問してきたわけですよ、僕に。まあ何を意識してますかっていう質問してきたんで、それについての話を今日はね、しようかなと思うんですけど、まあそのコミュニケーション、力、まあコミュニケーション力っていうことはさ、すごいいろんなとこで言われるじゃないですか。でコミュニケーション力って言ってる時に、そのコミュニケーション力っていう、そのね、言われてるものが指している内容、そのコミュニケーション力という言葉がね、意味している内容っていうのは結構時と場合によって違いますよね。で、それが人からげにね、その、まあ、言っちゃえば雑にまとめられて、コミュ力っていう言葉に集約されてしまっているんだけど、僕結構いろんな側面があると思うんですよね。このコミュニケーション力っていうものにね。で、そのね、僕が、まあ、いろ幅広くいろんな人とやりとりをしてたりとかね、その、まあ、顔が広く見えるっていうね、そういう風な社交的っていうかね、そういう風に見えると、まあどうやらそう見えるみたいなんでね。でそれはなんでなのかっていうね、どうやってその親しくなるのか、人とね、どうやって親しくなるんですかっていうことを言ってたんだけど、僕思うにね、コミュニケーション力にはアクティブとパッシブがあると思うんですよ。で、そのね、人と仲良くなるためのね、そのいろんなタイプの人と仲良くなるために使われるそのコミュニケーション力はね、どっちかというとパッシブの方だと思うんですね。で、まあなんだろう、アクティブなコミュ力っていうのは発信する方ですね。自分から何かを立ち上げて、その、まあ、言い出しっぺだよね。言い出しっぺで旗振って、まあ、何かやるからこの指止まれてやるパターンですね。それがアクティブ。自分から能動的に引っ張っていくやつですね。でね、人と親しくなるときね、誰かと仲良くなろうって思ったときに、有効な能力ってそれじゃないんだよね。その、旗振って主導していく、引っ張っていくっていう感じのやり方だとね、あんまりね、こう、なんていうのかな、人と親しくなれないですよ。知り合いにはなれるんだけど、それ以上仲良くなれないね、と思うんですよ。で、これはね、結構僕は感じていて、僕よりももっとなんか交友関係が広い人とか、 いっぱいいるのよ。いっぱいいて、でも、なんか僕みたいにあまり、こう、なんていうの、そういうなんか、深いことを相談されたりとかしない、みたいな、タイプもいっぱいいるんですよね。で、僕は割となんかね、その、そんなにそのね、交友関係がめちゃくちゃ広いわけではないけど、結構その、慕ってくれる人が多いんですよね。で、いろいろ結構深い話をね、なんか相談したいことがあるんですけどって言ってきて、今回のね、その人みたいに言ってくれる人がいたり、結構そういう頼りにしてもらえたりすることが多いですけど、なんでこういう風になるのかっていうと、そのね、パッシブだからだと思うんですよ。そのパッシブとアクティブを使い分けてるからだと思うんでね。で、アクティブなね、その交友関係を作っていく人っていうのは、交友関係はものすごい広いんですよ。ものすごい広いから、知ってる人があらゆるところにいるっていうね。そういう感じなの。なんだけど、あんまり、その、深いこと相談されたりとか、実はあんまりしないとか、っていう傾向は結構あるんですよね。で、これ結構重要だなと思ってて、僕はね。その人と、初めての人と会って話をするときに、コミュニケーション力はね、パッシブな方が、圧倒的にいいですよ。これは実感として。で、このパッシブなコミュニケーションってどういうことかっていうと、まっとどのつまり相手に興味を持つってことなんですね。自分がね。自分は相手に対して興味を持つの。アクティブな人はね、相手に自分に対する興味を持ってもらおうとするんですよ。わかりますか？この違い。そのコミュニケーションってこの2種類があるのね。で、コミュ力って一般に言われてるやつって、どっちかというとこのアクティブの方を指していて、自分から自分のことを売り込んでいって、こう開拓していくみたいな。相手に自分に興味を持ってもらって、開拓していくみたいな方向性のことをコミュ力って思われがちなんだよね。だけど、まあそれももちろんコミュニケーション力の一つの形なんだけど、実際にもっと有効なのは、パッシブの方だと思うのよ。僕はね。僕はその個人的にそう思います。で、パッシブの場合はどういうことかというと、相手に興味を持つんだよね。てか僕はもともと相手に興味があるんですよね。わざわざ興味を持とうとしなくても、初めて会う人は基本的に面白いじゃないですか。その、どんな人かなって思うから。で、僕はあんまりね、その、世の中にね、その本当につまんない人っていうのはあんまりいないと思ってて何かしら面白いところあるだろうと思ってるね。どんな人であってもっていうスタンスで相手と接しているから、その面白い、この人は何が面白いところなんだろうって、どんな面白い人なんだろうって思って接するわけだよね。だからアクティブとパッシブの一番大きな違いは、その相手の話を聞くかどうかなんですよ。パッシブタイプは相手に喋らせるんですよね。こっちは聞くわけよ。で、好奇心を持って相手と接するとさ、どうしたって聞き手になるじゃないですか。相手のことを知りたいからね。で、そうやってコミュニケーションをしてますね、僕は。で、それによって、で、そのね、人と親しくなれるんですよね。相手にしてみればね、その僕と話してると話しやすいってなるわけよ。なんで話しやすいのかって、僕聞くからですね。そこね、興味を持って聞くから、あの人聞いてくれるっていう印象がつくわけですよ、相手に。だから次も呼んでもらえたりとか、あの人聞いてくれるって思ってもらうからね、って話してくれるでしょ。で、僕は聞きたいから聞いてるわけよね。その、相手のことを知りたいからね。 なんか興味を持って聞いていて、相手の話がこうね途切れたら次を促すわけですよ。それはもっとこういうことなんですかとか聞いたら、そのより教えてくれたりとかするじゃん。でこういう時はどうするんですかとかね、そういうこと言って、こっちからなんかこう投げかけて、でなんか引き出すみたいな感じですよね。でこのタイプのコミュニケーションパッシブだと思ってて、僕はこのパッシブのコミュニケーションがうまいのよ自分で言うのも変だけど、パッシブコミュニケーションがすごい上手だと自分でも思います。だからこう初めての人と話したりするとき、多分8割ぐらい相手のターン、僕相手の話を聞きたいからね、それってこういうことなんですかとかって、なんか喋ってきたことに対して必ずなんか聞き返して、どんどんどんどん引っ張り出してっていう感じですね。だからなんかそうやって喋ってて、自分のことほとんど喋んないうちに終わったみたいなことも多々あります。そうやってやってるとね、まあ、人と親しくなりやすいよね。でアクティブタイプもね、アクティブのコミュニケーションも結構大事で、その相手に興味を持ってもらうことの方がうまくいくパターンもあるわけですよ。これはね、でも授業とか学生の前で授業するっていう時に、そのつかみが大事ですよね。つまりはね、これはさ、もう間違いなくアクティブなんですよ。まあそういう関係性だしね、そのね、不特定多数の学生に対して授業をするっていうのはさ、そのもうコミュニケーションのその立場が対等じゃないじゃないですか。発信する側と受ける側っていうふうに分かれているんで、もうどうしたってアクティブなコミュニケーションになるわけですよね。でこのアクティブの方もね、いかに自分に興味を持ってもらうかっていうことなんだよね。で僕授業でもそうだと思ってるから、授業でもそう思ってやってるので、その授業に興味を持ってもらうんじゃなくて、僕に興味を持ってもらう、この先生面白いなって思ってもらうと、その人が喋ってることだったら聞いてみたいと思うわけですよね。それで授業で教えたいことを喋るとすごい入っていくわけですよ。相手はその面白いと思って聞いてるから、だからその興味を持ってもらって、それに対してこう話していく。だから教祖って言われるんだよね僕適職が教祖か詐欺師だったけど、本当にそういうのに向いてると思いますね。だからしっかりこうね、相手の好奇心をつかんで、そこに対して発信していくみたいな感じの、これアクティブのコミュニケーションですね。でもその交友関係を広げるみたいな時のコミュニケーションはこれじゃなくて、パッシブなの。パッシブの方が絶対いいです。でまあ僕の知り合いですごくね、その顔の広い人とかいっぱいいるんですけど、このねアクティブ側の人が本当に多いですね。アクティブの人のコミュニケーションはね、まあ一方通行になりがちですね。放送になっちゃうんですね。でだからそのコミュニケーションの人数規模感で、そのアクティブとパッシブをうまく使い分ける必要があるんですけど、アクティブが上手い人っていうのが、上手ければ上手いほどね、パッシブの能力が低い人が多いんだよね。これもなんか見てて傾向としてね、そういう感じがしますね。そのような印象を受けてますね。でね、やっぱりそういう、まあ今日その後輩がね相談するって来たけど、そのもう一人、僕ともう一人おじさんを呼んでたのよ。でそれは僕もよく知ってる人なんだけど、その人はアクティブタイプのコミュニケーターなんでね、でめちゃくちゃアクティブなんですよ。ずっとしゃべくり散らかしているだから相談したいことがあるって言って呼ばれてんのに、その相手が1しゃべったら30ぐらいこっちから発信しちゃうタイプなんですよね。アクティブすぎて。だけど違うじゃんっていうね。僕はなんか横で聞きながら違うよなって思いながらね。そうじゃなくて、聞いてあげないとって思いながら聞いてたんだけど、そういう感じなんです。 だから結局そのね、コミュ力っていう意味ではね、まあ誰もその人のことをね、コミュニケーション力が低いとは誰も思わないと思いますけど、僕から見るとコミュニケーション力に偏りがあるんだよ。そのアクティブとパッシブの使い分けができてないんです。アクティブばっかりだもん。で、今日みたいな場の時はね、4人しかいないし、4人で飲み会っていう場だからさ、そのいつものそのアクティブさでやると、その1対3になっちゃうわけですよね、比重のバランスが。だから結局ね、今日4人で飲み会してたんですけど、その後輩が呼んできた親友ちゃん、後輩の親友ちゃんがいたんだけど、その子はほとんど喋ってないと思うね、今日。で、ほとんど聞き手だったけど、その子が聞きたかった話は聞けたのかなっていうところもちょっと微妙なんですよ。で、それはね、もう一人、僕ともう一人いた、そのもう一人のおっさんが、その、アクティブタイプだったからなんですね。アクティブタイプで喋り散らかしたから、結局ほとんどのターンがその人が喋ってるターンなんですよ。になっちゃったんだよね。で、それでもちろんね、得られた話もあると思いますけど、聞く側がね、得られた話もあると思うけど、このバランスがちょっと良くない。なぁと思いながら僕は聞いてたけどね。だからなんかその、若い人たちはね、もしかしたらもうちょっと僕の話を聞きたかったかもしんないと思うのよ。そこがね、そのアクティブとパッシブの使い分けなんですよね。これが難しいのよね。これが両方ちゃんとできてる人は本当に少ないと思いますね。で、まあそれで問題の勘どころをちゃんとね、特に相談に乗るっていう時なんかは、何が大事って、もちろん聞くことが大事じゃない。だけどね、そのアクティブタイプの人っていうのは、そのね、早合点なんですよね。ちょっと相談のね、一部を聞いて、もう勝手に早合点して、そうするともう、決めつけた、その、回答編が始まっちゃうわけよ。だからなんかその、今日もそういう感じだったんだけど、いや、そうじゃないかもしれないじゃんって、そういうことが聞きたかったんじゃないかもしれないじゃんって思いながら僕は聞いてましたけどね。っていうね、そういう感じなんですよ。なんかパッシブのコミュ力っていうのは、これはね、持ってた方がいいと思いますね。で、世の中渡っていく上ではね、このパッシブの能力がめっちゃ有効。本当に。だからね、パッシブかアクティブのこのバランスがいいのが一番理想的なんですけど、これをうまくバランスできないのであれば、パッシブ側に偏った方がいいです。どっちかというとね。その方が得るものがでかいのよね。自分が。これは本当にそうですね。僕はね、その自分より上の人とコミュニケーションするときも、自分より下の人とコミュニケーションするときも、基本的な姿勢はパッシブなんですよね。まあそれはね、自分自身がその相手に興味があるからねっていうのが一番ですね。なんか僕ね、自分の話するよりも人の話を聞きたい方なんですよね。だから相手に興味があるからさ、で、自分のことはさ、相手が興味を持つんだったら答えるけど、自分のことって自分でもう分かってるじゃないですか。聞かれたら分かってることを答えてるだけでしょ。そこに何も新しいことがないんですよね、こちら側にしてみるとね。だから相手が聞きたいんだったら喋るけど、そのこういうことを聞かせてくれって、ね、あなたの、ね、こういうことを聞かせてほしいですって言われたらそれについて話すけどさ、それぐらいだよね。で、結局それはさ、相手に求められてそれを返すことで、相手が喜べばまあそれは嬉しいけどね。だけど僕の側は何も得られてないだよね、それって。で、僕としてはなんか聞きたいの、相手の話を。だから相談でもいいんですよ。相談に乗って僕が答えるっていうのはいいんだけど、どうしてそういうことを悩むのっていうのも聞きたいしね、それを知りたいしね。で、なんでそういうとこに行ったのっていう、そのなんかこういうこと悩んでんですよみたいな話聞いた時にね、どういう経緯でそういうところに行ったのかなっていうことも気になるじゃん。だからそれを聞きたいわけですよ。だから僕聞くんだよね、とにかく。 まあ、いろんな人がいろんなことを僕に相談しに来るけど、僕なんか何かを教えるんじゃなくて、常に相手の話を聞いてるんですよね。ちょっと待ってっていうところからね。どうしてそういう考えに至ったのみたいな。で、経緯を全部話してもらうわけですよ。まずどうなったのみたいな。でも途中から話そうとするんだよね、向こうはね。その自分が本題だと思ってるところの話をしたいから、彼らはね。で、それについてアドバイスを受けたいと思ってきてるから、その本題のところの話を僕にするんだけど、僕はその前が知りたいのよね。どうしてそこ行ったのっていうところで、その前の話をしてもらうと、ちょっと前の話からし始めるから、それちょっと聞いたら、もっと前はどうなってたのっていうね。で、それどんどんどんどん遡っていくんですよ。で、一番最初からのね、なぜ今自分はそういうところに行っちゃったのかっていうことを相手に全部説明させると、いろいろなことが解決したりするんですよね。僕何もアドバイスしてないけど、単に相手にその経緯を説明してもらったら、自分で気がついて、あってなってね、ありがとうございましたって帰ってくるみたいなケース結構あって、だから聞くってことは、実はなんかこちらから何かを発信するよりも相手のためになることもあるんだよね。このパッシブコミュニケーション、これがね、とても重要な能力だと思いますね。この傾聴力ってやつですよね。これがね、役に立ちますよ。特に目上の人と飲みに行ったりとかっていうことね、今嫌がる人が多いけどね、若い人。もったいない。目上の人から誘われたら絶対行った方がいいです。なぜなら怒ってくれるから。怒ってくれるよ、大体。上司とかと飲みに行ったりとかしたら、それは上司がいっぱい出してくれるでしょ。完全に怒ってくれないにしても、多く出してくれるじゃない。で、差しだったりしたら出してくれるよ、大体の場合。いや、いいよ、つって。差しで飲みに行って、上司と差しで飲みに行って割り勘ってことはないよね、普通。まあ、大体上司出してくれるでしょ。僕だから上司っていうか、自分より上のね、立場が上の人に飲みに誘われたらもう行くもん。いつも。いつも行く。で、そのね、まあ、時代性もあると思うけど、僕らの時代よりもっと上のね、年が上の人っていうのは、飲みに誘ってくれたりとかするけど、それで飲みに行って何をしたいのかっていうと、自分の話をしたいのよ。喋りたいんです、つまり。若いやつに聞いてほしいの。聞いてほしいって思ってないんですよ。本人は聞かせてやるって思ってるの。教えてやるっていう気分なんですよ。だけど、ほぐすとね、喋りたいのよ。要するに、本人が。喋りたいんです。誰かに聞いてほしいの。まあ、自分の武勇伝だったりとかいう、そういうことでもありますよ、もちろんね。しょうもないよ、だから。しょうもないけど、武勇伝を聞かせたいわけ。年配者はね。だから怒ってくれるの。だからその報酬だと思えばいいじゃない。偉い人のね、話を聞いてあげることで、ね、その、飯を食わしてもらうと。いいじゃないですか、これ。ねえ。僕はその感覚で行くわけですよ。で、ぶっちゃけ面白い話も聞けるのよ。そんな話を俺にしていいんですかって思うようなこともいっぱいあったよ、今まで。もちろんこんなところで言えないけどね。こんなところで言ったら大問題なんじゃないのっていうようなすげえやべえ話とかを、ね、偉い人と飲みに行ったらね。ここだけの話とか言ってし始めたりしますからね。やーべえって思いながら聞くんだけど。でもこれもパッシブコミュニケーションスキルがなせる技ですよ。僕聞くのがうまいから聞き出せるわけですよね。別にこっちは聞き出そうと思ってるわけじゃないんだけど、やべえ話でも何でもしちゃうんですよ、向こうが勝手に。で、僕に対しては話しやすいからだろうね。で、これで得をするわけですよ、僕は。情報はないよりあった方がいいからね。で、やべえ話もいっぱい聞かされましたけどね。でもそういう話面白いじゃないですか。 面白い話いっぱい聞けるわけ。パッシブスキルがあると本当にいろんな話が聞けるし、飯もおごってもらえるし、いいことだらけです。だから僕はなんか上司に飲みに誘われるのが嫌だなんて思ったことは一回もないですね。めんどくさいとも思わないし、こっちから誘ったりするもんね、上司を。なんかうまいもん食わしてくださいよみたいなとか言って行くみたいなね。しょうがねえなって言いながら連れてってくれるんですよ。それでまた饒舌にすげえ話をいっぱいしてね、で僕はそれを聞くという、聞きながらうまいもの食ってごちそうさまでしたっつってっていう感じよね。だ結局そのパッシブコミュニケーションスキルっていうのは、まあ、かなり有用です。超役に立つよ。この能力さえ持ってれば世の中渡っていきますよ、本当にこれ一番大事だと思います。だからコミュニケーション力ってなんか雑にくくられてるけど、コミュニケーション力には2種類あるっていうのを知ってると大きいです。アクティブコミュニケーションスキルとパッシブコミュニケーションスキルがあるので、みんなね、一般にコミュ力がないと自分で自覚してる人っていうのは、コミュニケーション力をアクティブのコミュニケーション能力のことだけを視野に入れてるんですよね。だそれが自分には足りないって思ってるの。だけどコミュニケーション能力っていうのは、そのね、その自分からいろいろ巻き込んでいってっていうね、アクティブのね、そういうものだけじゃないんですよ。むしろ社会で役に立つのはパッシブの方。相手のことを聞く、相手に喋らせるターンですよね。これが大事ですよ。なるべく相手に喋らせる。でもこの相手に喋らせるっていうのって、まあ、ちょっとコツがいりますね。難しくはないけど、基本的に喋りたい人が多いから、世の中世の中はね、喋りたい人が多いから、そのきっかけさえ与えれば喋ってくるんですよ、大体。だからそうやってそのね、相手の喋りをね、引き出すっていう、このコミュニケーション能力を磨けばいいと思います。コミュニケーション力っていうと、なんかもう自分からどんどん喋んなきゃいけないみたいな思ってる人が多いけどね、違うんですよ。よくよく見てれば分かる。だからいろんな人と接してるとだんだん分かってきますけど、そのアクティブコミュニケーションに偏ってる人ね、っていうのはコミュニケーションがあるように、コミュニケーション力が高いようには見えないんですよ。最初はそうね、見えるかもしれないけど、自分がちょっと慣れてくるとね、コミュニケーションに慣れてくると、コミュニケーションになってないんだよね、あのアクティブの人、アクティブタイプの人ね。一方的になんか自分の話をしてるだけで、コミュニケーションっていうのは本当は相互のものでしょ。相互にこうやり取りをするものじゃないですか。だから自分が喋って相手に聞いてもらったら、次は相手の喋ってることを自分が聞くターンになったりするじゃないですか。でもこのアクティブ型に特化してる人っていうのは、もうガンガン自分の話をしてもう常に一方通行なんですよ。だからコミュニケーションになってないです。だけどそのコミュニケーションになってないことに気がつかないんですよね。自分は発信している、相手は反応している、コール&レスポンスだからできてると思ってる。コミュニケーションできてると思ってるんだけど、それを傍から見てると、これコミュニケーションになってないなって見えるんだよ。で、おそらくパッシブコミュニケーションスキルが高くなってくると、これを自分でも感じるようになると思いますね。あの人放送してる感じだよなって、なんかコミュ力が高そうに見えるけれども、実際コミュニケーションはできてなくて、ずっとこう一方通行ってなってるとね、その人はその得られるはずのものを逃してる状態なんだよね。ちょっと一回そのアクティブの方をね、緩めてパッシブの方を出せば、もっといっぱい情報が得られるのにね。それができないから、片っぽに偏っていてできてないから、いろいろ逃してるっていうのを客観的に見てると、 コミュニケーション能力が高いっていうのは、このね、アクティブとパッシブをうまく使い分けられるっていうことなんですよね。うまく使い分けられる人はすごくコミュニケーション力が高いです。で、本当にコミュニケーション力がある人ってこれなんですよ。どっちもできる人なんですよ。で、これね、アクティブ側がね、相手がアクティブな人だったら簡単なんですよ。相手がアクティブな人だったら自分はパッシブしかできなくても、もう十分コミュニケーションできるんです。なんだけど、相手がアクティブじゃなかった場合に自分側にアクティブがないと始まらないんですね、会話が。で、自分側にちょっとそのアクティブっぽいスキルがあれば、相手から話を引き出すことができて、相手のターンで喋らせるっていうコミュニケーションができるの。これなんだよね、これ。だから意識するといいことはね、相手に興味を持つってことなんですよ。これすごく大事。コミュニケーション力を上げたいと思ったら、一番最初にやるべきことは相手に興味を持つことですね。どんな相手であってもね。今大学でね、僕が受け持ってる授業、まあ僕今サポートで入ってるだけだから受け持ってるっていうのとちょっと違いますけど、まあ僕も参加してる授業があるんですけどね。それはすごくよくできてて、まあうちの学校ね、大学、総合大学でいろんな学部学科があるんですよね。でも一見全然関係ないところとかある。まあ工学系の工学部とか、ね、機械工学とか情報工学とか電気とかあったりする、プラス医療系があって薬学があったりとかするわけですよ。そうするともうだから自分たちの専門分野全然違うような学部いっぱいあるんだよね。で、そのあらゆる学部学科の人が一箇所に集まって、で、その学部混成のチームでグループワークをやるっていう授業があるんですよ。最高でしょ。この授業人気ないんですよ。必修授業だからもう来なきゃいけないし、グループワークだから休むなって学ね、そのなるべく休んではいけませんっていうね、授業でもそうやって言ってて、もうとにかく出席しろと、出席しないと単位取れねえぞみたいな感じでやってる授業があるんですよ。だけど僕に言わせればね、この授業が人気ないってことがもうおかしいの。絶対面白いじゃんこれ。なんでこれ面白いと思わないのかってことなんですよ。学生が圧倒的に面白いでしょって思うんだけどね、僕なんかね。だって自分のさ、その学科学部のね、同じ学科の人とはいろんな授業で一緒になるじゃない。で、同じ学科の人っていうのは同じようなことに興味があってきてるから、バックグラウンドも似てるでしょ。趣味が近かったりとか、まあ、当然そうなりがちですよね。だって機械工学科だったら機械が好きな人が来てるでしょ。要はそうすると趣味が近かったりするじゃないですか。好きなことが似てたりと、そういう人は普段会ってるよね。それが例えば自分が工学部でね、機械やってて、薬学ってさ、薬学部の人って何を勉強してるのかもよくわからないし、なんで薬学部に入ろうと思ったのっていうところから面白そうじゃないですか。向こうからしてもそうだよね。自分が薬剤師になるぞっつって薬学部に入ってる人からすれば、ね、例えば機械とか電子電気とかね、なんでそれをやろうと思ったのってお互い思うでしょ。で、そういうさ、その学部学科を超えた越境グループでグループワークをやるんですよね。絶対面白いでしょ。だってもう僕なんかもう最初のその自己紹介のところが楽しみだもん。そもそもいろいろ聞きたいことあるよね。なんでそれをやろうと思ったのっていうさ。で、普段どんなこと勉強してんの、どんな授業あるのとかね、面白い話いっぱいあるでしょ。なんでこの授業が人気ないのっていう、全然違う学科の人とねグループ組んでできるわけですよ。だって他の学科の人と友達になろうと思ったらさ、結構ハードル高いよ、自分から乗り込んでいくのは。それこそアクティブスキルの、すごいアクティブスキルが高くないとねいけないでしょ。全然関係ない学科がねやってるところに行って、こんにちは、誰か友達になりませんかってできないでしょ。 それはさ、アクティブスキルがぶっ飛んでる人じゃないとできませんよね、そんなこと。それが当てがいぶちで授業でね、できるわけですよ。その、だって同じチームで話さなきゃいけないんだから、絶対。っていう時に、その全然知らない学科の人がいて、っていうこのチャンス、もう絶対面白いじゃないですか。で、そもそもここで面白いと思ってない時点でコミュ力が低いんですよ。コミュニケーション力っていうのは、そのパッシブスキルの方は相手に興味持つってことだから、そういう当てがいぶちで出てきた全く得体の知れない人たちがいて、そのシチュエーションでね、相手に対して好奇心を持っていたら楽しいでしょ、どう考えても。で、これを楽しいって思えてない時点でコミュニケーション力が低いんですよ。っていうことなのよ。パッシブコミュニケーション能力が低いんですよ、その時点で。だから、一番のコツというかね、この、社交的に広がっていったりとか、まあなんだろうね、親しい人が増えるとかね、の一番重要なポイント、この気をつけるべき、まあ僕が意識してることは何だろう、何ですかっていう質問だからそれを意識してるんだけど、それはもう相手に興味を持つってことです。とにかく自分がコミュニケーションしようとしている相手に対して自分が興味を持ってるかってことがすごい大事ですね。この興味こそがコミュニケーション能力だと言っても過言ではないね。だから大体コミュニケーション能力が低いっていう人はこの相手に興味がないんですよ。っていうことだと僕は思うね。で、アクティブコミュニケーションスキルのことしかみんな目がいってないから、できないって思ってるんですよね。知らない人ばっかりのところに突撃していって、私はこういうものですってやってね。皆さん友達になりましょうってやらなきゃいけないと思ってるから、それがコミュニケーション能力だって思ってるから、それはできそうにないって思うんだよ。そんなすごいことを求められてないんですよ、別に。それはアクティブの方なんですよ。アクティブコミュニケーションで、それこそ本当に旗振ってね、こういうことやるぞっつって立ち上げて、だから興味あるやつは集まれってやるの、まあ、それはアクティブスキル。この能力も大事ですよ。この能力も大事だけど、これだけあってもうまくいかないっていうのは、さっきのその放送になっちゃうっていう、コミュニケーションしてることになってないっていうね、っていう状態だから、このね、コミュニケーション能力を考えるときにアクティブとパッシブがあるっていう、このまず事実を知るってことですね。これを両方あるってことを知った上で、どっちかというとむしろパッシブの方が大事ってことです。これ大事だよね。この話はどっかで授業でちゃんとやった方がいいなと思いますね。一応質問への回答って形で授業では喋るけどね。だけどこれかなり大事だよね。コミュニケーション力というものの履き違え問題、そこを履き違えてる人は本当に多いですよね。アクティブの能力だけがコミュ力だと思ってて、コミュ力が高いイコールパリピみたいなね。そういうイメージで思ってる人もいるんだよ。違いますからっていうね。そんなやつばっかりじゃないし、そんなコミュニケーション能力は全員に対しては求められてないんですよ。旗振りはいた方がいいけどね。旗振る人。だけど旗振りだけいっぱいいても困るんですよ。むしろ。旗振りは適当に何人かいればいいんですよね。で、そういうなんか何もないところから俺がやるぞっつって立ち上がっていける能力は重要だけど、そういう人もパッシブの能力も持ってないとダメなの。結局そのパッシブコミュニケーションができない状態のリーダーって人がついてこなくなっちゃうから、言い出しっぺになって引っ張ってこうという意欲があることは素晴らしいんだけど、誰もついてこないリーダーだったら意味ないんですよね。で、このリーダーシップとかいうこともね、就活の時にアピる人いるじゃないですか。リーダーシップをアピってるやつ、大体アクティブ特化型の人なんですよ。これリーダーシップはないんですよ、実はこの人たちは。言い出しっぺになる能力があるだけなんですよね。言い出しっぺにはなってんだけど、その後リーダーシップっていうのは人を引っ張る力だから、そのね、旗を振る力だけじゃないんですよ。旗振ったらついてきてくれるっていうのがリーダーシップなのね。だけど、旗を振れる能力だと思ってる人が多いんですよ。 だから旗だけ振って、あと全然どうなってるか追ってないけど、俺はリーダーシップがありますみたいなことを言ってるやつもいるの。これ違うんだよっていう話なんですね。だからここでもアクティブとパッシブのバランスが大事なんですよ。アクティブだけじゃダメなんですよね。これすごい大事でしょ。パッシブコミュニケーションスキルっていうのはもっと注目されて叱るべきだと思いますね。どっちかしかないならこっちしかない方が使えるからね、本当に。アクティブしかない人っていうのはやばいからね、結構やばいので、まあ、その方がでもコミュ力が高いと思ってる人は本当に多いから。違うんですよ、そうじゃなくてもこのパッシブ能力の方が絶対大事。だから自分はね、もうコミュ力が苦手、コミュニケーション苦手でもコミュ力低いんですって思ってるとしたら、じゃあアクティブは別に無理して身につけなくていいから、パッシブのコミュニケーション能力を上げていきましょうっていう方向にやればいいと思います。自分はコミュ力がないって思ってる人の多くは、このパッシブコミュニケーションスキルだったら磨くことができると思う。何しろパッシブの能力って自分が喋るターンはほとんどないからね。だから人前で喋るのが苦手とかいう人でも十分できるんですよ。人前で喋るのが得意っていうのはね、僕みたいなパターンだけど、そういうのはアクティブの方のスキルなんですよね。アクティブコミュニケーションのスキルなんですよ。人前に出て喋るってことは1対他のコミュニケーションだからね。その1対他のコミュニケーションでその1の側で引っ張っていくっていうのはアクティブのスキルですね。で、それは別に相手に対する傾聴とかじゃなくて、こちらから相手に対して発信して、その相手を魅了できればいいわけですから。それは放送みたいなもんですよ、要は。そういう能力。で、それはなんかちょっと特殊な能力だけど、僕は割とそれも得意ですけどね。それは得意だけど、それってコミュニケーションじゃないんだよね、実は。コミュニケーションしてるわけじゃないじゃないですか。その発信はしてるけど。だけど、そのイコールだと思ってる人多いでしょ。コミュニケーション能力っていう中に、その人前で話すとかいうことが含まれてる人結構多いよね。含んで考えてる人。だけど人前で話すのってよく考えてみたらコミュニケーションじゃないよねっていう話なんだよね。まあそれもマスコミュニケーションだけどね。コミュニケーションという意味では、一応その一人が一対他で発信してるっていうコミュニケーションだから、相互には言ってないけどね。相互のやりとりはないけど、一方通行のコミュニケーションではあるね。だからまあこれをコミュニケーション能力と言っても別に間違いではないけど、でもイメージされてるものはちょっとずれてる感はあるよね。一般にコミュニケーション能力って言った時は、その1対1のコミュニケーションがちゃんとできることを求めてるでしょ。普通ね。特に採用とかで求めてるのは。採用で求めてるのはなんかみんなの前でプレゼンをする人を求めてるわけじゃないからさ、普通は。チームでちゃんと働くことができる人を求めてるんだよね。つまり言われてること、指示として出されていることがちゃんと聞いて理解できて、で、自分の置かれてる状況とか進捗とか説明しろと言われたことを正しく説明できて、過不足なく。こういうコミュニケーションを求めてるわけだよね。会社が求めてるやつは。で、ここでも重要なのは相手の話してることをちゃんと理解する力で、これは傾聴力だよね。何を言われてるのかしっかり聞く。だから最後まで聞かなきゃわからないしね。だから聞くターンの時は最後までじっくり聞くってことができる。これは相手の言ってることに興味を持つっていうことじゃない？だからパッシブの能力なんですよね。大事でしょう。パッシブコミュニケーション能力。これだと思いますよ。これを磨くコツは相手に興味を持つこと。それにつきますね。だって興味のある相手の話は聞きたいじゃない？コミュ力苦手な人は相手に興味ないんですよ。だから自分で自問自答してみればいいと思うね。自分はそういうのができないと思ってる人は、じゃああなたはその目の前にいるその人に興味ないんですかって自分で自問してみるといいと思う。それでいや興味ありませんって言うんだったらね、それはもうしょうがないわ。相手に興味がないんだったらそれはコミュニケーションできないもん。 それはもうしょうがない。そう、ああ、そうですかってなるけど、じゃあ、あなたにコミュニケーション能力はちょっと欠けてますねって話になるけど、相手に興味があるんだったら、コミュニケーション能力はあると言っても過言ではないよね。と思いますよ。相手に興味があるんだったら聞けよって話だから。ちゃんと話聞けばいいだろうっていうね。興味持って話聞けばいいんですよ。興味持って話聞いてたら、相手が何か言った時にね、それを聞いて、もっと知りたいことが出てくるでしょう、きっと。なんかね、こういう経歴とかでなんかこういうことやってたんですよって言われてさ、例えばガクチカでもいいや、ガクチカみたいな話を聞いた時にね、学生時代にこんなことやってたんですよっていう話を聞いてさ、相手に対して興味を持ったら、それなんでそんなことやろうと思ったのとか、それやってみてどうだったとか、聞きたいことなんてできいっぱいあるじゃないですか。それでそのなんかこう聞き返すでしょ、なんか一つ、そしたら相手はその聞かれたことに答えるじゃないですか。その答えを聞いたらまた疑問が出てくるよね、きっと。もっと知りたいことが出てくるでしょ。ええー、ってなって、そこから話が盛り上がっていくじゃないですか。聞きたいことは次から次にあるから、こう、なんか帰ってきたらちょっと聞き返す。そしたらまたいっぱい出してきて、それに対してもなんか一つ、その相手の喋ってることからなんか聞いて、で繰り返していけば、延々喋ることあるじゃない。でそれでしばらく人の話を聞くわけですよ、相手の話を。すると何が起きるか、相手は気持ちいいわけです。相手がだってさ、自分の目の前にいる今初めて会った人がね、自分に興味を持ってああだこうだ聞いてきてくれる。で自分が何か話したらそれに興味を持って、え、それはどうなったの、その時どうなったとか、え、それでどうしたのみたいな、そんなことが起きちゃって君はその時どうしたの、得意になって話すよね。だって聞いてくれるんだもん。相手が興味を持って質問してきたら嬉しいから喋るよね。これでコミュニケーションできてるじゃないですか。だからコミュニケーション能力っていうのは喋る能力じゃないんです。聞く能力。聞いてれば相手が喋ってくれるの。いくらでも時間潰せますからね。相手が喋れる、相手に喋らせればいいから。だから相手が全然喋りたがらない人の場合はちょっと難しいんだけどね。それでも興味を持つ、その相手に対して興味を持つと、例えばなんかね、あの一言答えただけで終わる人いるじゃない。あとこれもそう、こないだもない、なんかで言ったわ、このコミュニケーションのコツ、去年の授業でね教えたんですけど、人と会話をするときのコツ。あのね、イエス、ノーで答えられる質問をしない。これ、すごいポイント。要は 5W1H だよね。5W1H で質問しろってことです。相手に喋らせる。そうしないとね、イエス、ノーで答えられる質問をすると、イエスかノーか言って終わる人がいるんですよ。これ、それは、こういうことなの?って聞いたら、はい。シーンみたいな。ってなるじゃん。で、これコミュニケーション能力の低い人ほどね、この状況になった時にどうにもならなくなるんですよね。相手が一言で終わっちゃった場合。はいとか、いえ、違います。シーン。なるじゃん。だから、はいとかいいえで答えられる質問じゃない形で聞くんですよ。その時はこう、どうしたの?どうしたのって言われたらなんかはいっていうわけにいかないじゃん。どうしたのって言ってんだからどうしたのか答えなきゃいけなくなるでしょ。そういう聞き方をするわけ。要は 5W1H の質問をする。どうやってやったのとかね。え、いつそんなことあったの、まあ、いつそんなことあったのは一言で終わる可能性あるね。昨日っす。シーン。あるけど。でもまあそういうことよ。要は、相手に喋らせるような質問をすればいいんですよ。で、それによって自分はほとんど喋らないまま、コミュニケーションは延々続けることができるんですよ。会話が続かないとか言ってる人いるんだけど、会話が続かないのは相手に興味がないからなんですよ。その会話は続ける必要がないか、ね。まあ、続ける必要ない。続ける必要がないか、あなたはその人に興味がないんだから。例えば、面接とかでそうなるんだとしたらね。 その会社辞めといた方がいいよってなる。だって面接官に対して興味もないわけでしょっていうね。面接官って大体一緒に働く人だからね。その人に対して何も興味がないんだったら無理だよっていう、辞めといた方がいいよってなるよね。でコミュニケーションすべからくこういう感じですよ。相手に興味を持つってことですね。で相手に対して興味がないんだったらその人とのコミュニケーションはうまくいかないよ。だからどうしても興味、その人とコミュニケーションを円滑に取らなければいけない相手だとしたらね、まあ職場の上司とかがそうですけど、だとしたら興味を持たないとね。興味を持つっていうのは必ずしもその人のことを好きになることではないからね。なんでこの人はこんななっちゃったのかなみたいな、クソどうしようもないやつとかねもうこいつ大っ嫌いだなと思うような相手であっても、まあ、大っ嫌いだなと思うってことはさ、逆に言うとなんかそれだけの何か特徴があるわけでしょ、その人には。そしたらなんでこんな風になっちまったのかなこの人はって思えばいいじゃない。それは興味だよ。どうでもいいけどね、正直嫌いなやつがどうしてそうなったのかなんかどうでもいいけど、それが円滑になんかコミュニケーションをしなきゃいけない相手だとしたら興味を持てばいいんですよ。だって興味あるじゃない、興味持とうと思えば持てるでしょ。なんでこんな風になっちゃったのこの人はってね、思うじゃないですか。僕がそういう風に思う人いっぱいいるよ職場にもいっぱいいますよ。なんかこの人はなんでこんななっちゃったのかなって思うような、なるべくコミュニケーション取りたくないような人もいますけど、でも興味を持つことはたやすい。いくらでも興味を持てます。だからその人と会話をしなきゃいけないんだったら僕いくらでも質問することある。興味あるもん。なんでこんなに知ったのかなって思うからどうしてこの人はこうなんだろうなって思うから。でもさ、どうしてあなたはそうなんですかって聞くわけにいかないじゃない、その気に入らないポイントをねなんであなたはそんなクソ野郎なんですかっていうわけにいかないから、適当なことを聞きながらね、どうしてこの人はこんなクソ野郎になったのかなって思いながらいろんなことを聞くわけです。普段はなんかどういう仕事をしてるんですかみたいな、それに対してどう思ってるんですかみたいなね。例えばなんか学校の方針みたいなことに対してね、今こういう方向に行こうとしてるみたいですけど、それに対してはどう思ってるんですかみたいな、そういう話を聞けばさ、わかるじゃないですか。ね、この人とどの程度仲良くすればいいのかもわかるよね。こいつとあんまり仲良くするとやべえなって場合もあるし。これ全てコミュニケーション能力ですよ、こういうの。世渡りっても言うけどね。そのコミュニケーション力。だからパッシブのコミュニケーション能力。これは超大事です。これポイントです。学生からの質問で僕はこの話をしようと思ったの。まあどうね、何を意識してそのね、こういう関係を広げていってるのか、どうやってやってるのかっていう質問だから、パッシブスキルの話をしようと思ってますね。どうですか今日の話は幾分役に立ったんじゃないですか。コミュニケーション能力、いろんなタイプのコミュニケーション能力があって、まあ大きく分けるとアクティブとパッシブがあると。どっちかというとパッシブが大事だよっていう話でございました。はい。でまあもちろんさらなるね、さらなるそのより高いコミュニケーション能力を持とうと思うのであれば、アクティブのスキルも大事です。アクティブコミュニケーションスキルがないと、1対他のやつができないですね。だからなんかスピーチを頼まれたとかいう時に困る。そう、それに対する苦手意識みたいなものになっちゃいますね。アクティブのコミュニケーションスキルがないと。しかしアクティブに寄りすぎると自分のことだけを喋るやつになってしまう。いるでしょう、老害おじさん。老害おじさんにこのタイプいますよね。あれはコミュニケーションじゃないですからね。ああなってしまうとね、自分語りが多すぎるっていうやつね。そうなっちゃうから、だからバランスを考えないといけないですね。 まあ、ちょっとパッシブ側に寄りすぎてるぐらいでちょうどいいと思いますね。というわけで今日はコミュニケーションの、本質の話でございました。これをコミュニケーション能力の本質みたいなタイトルにしたらやばいね。タイトル詐欺っぽいですねでもいっか、タイトル詐欺でも何しろ適職が詐欺師ですからね。まあタイトル詐欺みたいな詐欺っぽいタイトルを書いてこれをアップしようと思います。ではではでは、また次回のタワゴトークでお待ちしております。またね。